理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第54回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録自体は新年初めてなんですよね。
そうですね。
そうです。2014年初収録ですね。
はい、改めて明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
おめでとうございます。
僕ね、あの年明け一発目1月2日なんですけど、ゼログラビティを見てまいりました。
お、話題の映画ですね。
話題の映画でしたね。なんかね、すごいね、混んでると思って前の日に予約をしたんですよ、うん、あのネット予約みたいな
席、うんうん
うん、で早めに取らないと席が開かないぞと思って予約画面にしたら誰も予約してなかったんですね。
おお、
はい。それでこう朝一のこう上映を見に行って中に入ったらお客さんが、まあ、6人ぐらいで、はい、非常にこう貸し切り状態で見ることができまして。
そうなんだ、
はい、大変迫力満点の映画でしたけれども。
結構年始って大寒波が来てたんじゃなかったでしたっけ。
うん、寒かったよ。
当たり前ぐらいですか。
想定内の寒さで。
あ、なるほど。
何の問題、あのね、雪さえ降らなければどんなに寒くなっても俺いいんで。
雪は降ってなかったんですか。
ね、その時は降ってなかったね。で、除雪も道路ちゃんとされてたので、80キロほど先の映画館なんですけどね、でもね、あのほら初売りをねやっていたので、大きいなんていうんですか、ショッピングモールの中にある映画館なのでね。
おお、ほいほいほい、
うん、映画が終わったら10時半ぐらいだったので、ワンサと人がいましたけど、ね、
映画が始まる前はショッピングモールはまだ開店前だったんですね。
そうそうそうそうそう、
初売り前、
9時からの上映、
8時50分の上映だったかな。
そら人少ないわよ。
そう
で、ね、1月2日だし、
でしょ、家出たの7時ですもん。
すごいな、もう
もう1月2日からあのうちの家族に申し訳ないが、ちょっと映画を見に行ってくるからと。
あ、一人で、
一人で行きました
ね、 あのね、お子さんちっちゃいとね。
そうそうそう、まだちょっとね映画館に入れないし、映画に入る前にいる場所がないという。あの内容はね、あのまだ見ていない方も多いと思いますので、そんなに 話、はい、話しませんけど、
どうでした。それで
見てないね、香織さんもね。
そう、まだ行っちゃダメ。
はい、わかりました。いや、あれはね、もう一度見に行きたい。
おお、
結構ね、うん、賛否両論なんですよね。
もしかしてね、宇宙にねそんなに興味がない方だと、いまいちこう面白さが伝わらなかったかもしれないですね、あれはね。
人間ドラマあんまない。
うん、そう、なんつうんだろう、こうただただリアルみたいなね。
おお、
香里さんいつ見るの。
ね、ちょっとね今週は忙しいから来週夜の時間見計らっていきたいなと思ってるんですよね。言っちゃダメ、何も言っちゃダメ。
あれだよ、 3D メガネのやつにした方がいい。
あ、そうかそうか、それ、あ、そっか、その場所も調べなきゃ。
でね、僕あの 3D メガネにしタイプにしたので、あえていつもは字幕の映画なんだけど日本語吹き替えのを見ました。
そうなんですよね、 3D で字幕は字幕の遠さというか、
うん、
ちょっと気になっちゃうからね、
読むのが大変かなと思って。そうそうそうそう、でも、ね、日本の声でも全然問題なかったので。
吉安さん、何か言いたいことが。
ね、ネタバレ的なことが多いんですけど。
うん、
言いたいことはね、一つ目は地球の周りを回っている、要は地球の重力圏にあるものの挙動って、
はいはい、
ちょっとね直感的にいかないはずなんですよ。
ああ、そうですね。
例えばね、今宇宙ステーションって、地上400キロぐらいの高さを、まあ、飛んでるっていう言い方変だな、地球の周りをぐるぐる回ってるじゃないですか、まあ、で一周90分なのね。
そうですね、その高さだと。
そうで、その高さと同じぐらいなところにいるわけです、主人公たちは。
うんうんうん。
してそこで、破片がビューンって飛んでくるっていう事件が起きるわけだよね、最初にね。
まあそうですね。
でそいつらは同じ高さで回ってるんだとすると、うん、やっぱ90分で回ってくるわけだよ。
映画の中でもまあそういう表現ありましたよね。
でも自分も1周90分してるわけでしょ。
ああ、そうか。
同じ方向に動いてるんだったら、うん、そんなにビュンビュン来ない、
うん、そう。自分らは止まってるんなら分かりますけれども、それだと落っこっちゃいますからね。
そうなんです、
うん、
で90分で来るには、微妙に、高さが違うとか軌道が違っていて、
うん、
重なったり離れたりするっていう感じだったりするのかなとかね。
そうですね。あとほら、違うところ宇宙ステーションにこう移動するのにも、うん、あっちに行くぜってただビュってすぐ近づいて行っちゃってましたけど、それもどうなのかなとかね。
あれも行かないんですよね。
そうですよね。
どうな
んですよ。ちょっとこういろいろ疑問はあるんですけど。
そうで言いたいのは、うん、ここまで言っといて何なんですけどそういうことを考えずに没入するのが一番の楽しみ方
だ。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。それはね、後でね、ふわっと思えばいいことで、それよりもやっぱりあの宇宙空間のね、その厳しい環境の中のこのアクシデントのトラブルをドキドキしようという映画なので。
なるほど。
そう、何回かだって息一緒に止めてた感じありましたもん、3回ぐらい。
はいはいはいはい、うん、ありましたありました。俺も止めよう。
手に汗握る感じで、
そうそう、途中でね、あのなんちゅうの、それはないだろうっていうのもあるんだけど、あ、そういうことだったのかってすぐ分かるので、もう何言ってるかさっぱり分かんないでしょ。
何言ってるかさっぱり分かんないよね。
うんうん、あの、うんうん、楽しみにします。
はい、
はい、
そうですね。
でちょっとネタバレになるのかもしれないんですけど、
うん、
私ね、川崎の IMAX シアターで見たんですけど、
はいはいはい、
あの映画って一番最初の字幕にも出るんだけど、
うん、
要は極限の環境ですよと、
うんうん、
日が当たってるところは200度近くて、
うん、
日が当たってないとかマイナス100度みたいな説明が最初に出るんですよ、
うん、
でやっぱこう主役のサンドラブロックもすごく寒くて、息が白くなる環境やら、
うん、
すごく暑い環境やらに行ったり来たりするんですよね。
そうですね、宇宙空間、ね、ちょっと日陰入ればマイナスの世界でしょうしね。
そうで、私は映画館で見てるときに、
うん、
なんかね、寒くなったり暑くなったりを感じたのよ。
おお。
そこまで没入してたのかしら。
それが、
うん、
私は映画館の演出だと思っていたんだけど、
うん、
なんかね、それに言及してる人がなかなか見つからなくて、もしかしたらまさにね、元宮さんが言うように、
うん、
しっかりというか一緒に息止めるぐらいな気持ちで見てたんで、
うんうんうん、
それで寒さや暑さも感じたんじゃないかっていう仮説も成り立っているんだが今。
あのね、こう映画館を見終わった後、こう映画を見たってこうツイッターでつぶやいたら、吉谷さんが温度感はどうでしたっていう質問をしてきて、僕がね全然意味が分からなくて、でもねこういうことを吉谷さんは俺に聞きたかったんだなと。本当の ね感覚は僕は感じなかったですね。
そうですか、
うん、多分あの気持ちの中でそこまでこう没入していたのかなという気がしますけれども。
うん、じゃあそこら辺もちょっと合わせて体験していきます、うん、
はい、体験してみてください。
もしかしたら映画館でそういう演出がされてるのかもしれない、
は
い、
そうですね、それはすごいな、
うん、ね、こんな感じでなんかこう映画の話でオープニングが終わってしまいそうですけれども。
うん、
まあいい時間なので、うん、
こう言
って本編に行きたいと思います。
はい、今日はですね、
はい、
ちょっとね雑談的にお話をしてみたいなと思っていて、
うん、
やっぱり理科の時間っていうと理系な人が知識をこう、なんていうかな、話すみたいなイメージもあるんだけど、
うん、
なんていうのかな、そうそう、私がお伝えしたいのは知識じゃないんだよって話を少ししたいんですよ。
と言いますと、
うん、前も言ったかもしれないんですけど、
うん、
世界の見方が変わるっていうのをお届けしたいのね。
世界の見方が変わる。
そう、星空を見た時にその星に名前がついてるの知ってるのと知らないのでやっぱり印象が違うじゃないですか。
ああ、そうですね。
でこの星はこんな言われでこんな名前になってますとか、
うんうん、
そういうのをしていくとやっぱりこう物の見方が変わるなと思っていて、
うんうん、
で前々回かな、私がこう目を自分で見てっていう実験をやった時があったじゃないですか。
実験の回ですね、
はい、
盲点っていうのがありますよとか、
うん、
であれをやるとやっぱりこう自分で今まで意識 していなかった、あ、目ってこんな風に働いてるんだっていうのが頭の中に思い浮かんだりするでしょ。
あれは本当にね、実際にやってみて初めて感動しますね、
うん、
そうだから、その、まあ、機械っていう言い方をするのは良くないのかもしれないけど、
うん、
ある仕組みで動いてるっていうのが分かるとなんか違うんじゃないかなと思っていて、
うんうんうん
うん、でもう一個ちょっとね、本屋さんで表紙を見た本があって、
ほい、
科学の世界の、スケール感、
うん、
正しく本のタイトルを言うと科学の世界のスケール感をつかむっていうのがあって、音宮さんがよくこう星の大きさのね説明するときに、
うんうん、
例えることあるじゃないですか。地球がこのくらいの大きさだとすると、
うんうん、
みたいな、
はい、
太陽までの距離はみたいな、
そういう表現好きですよ僕、
うん
うん、
それもやっぱりこう見方が変わるというか、今まで太陽は月があって太陽があると太陽の方が向こう側にあるのは分かるじゃないですか、
うんうんうん、
太陽が遠いのはね、
まあ、そうですね。
なんでかっていうと日食の時に月が手前にあるんだから
隠れるから、同じ大きさだけど太陽が向こうにあるんだろうなっていうのは分かりますよね。
そうそうそうそ
う、
う
ん
う
んうん、
でも具体的にイメージするにはやっぱり何億キロ対何十億キロっていうよりも、さっき言った本の中にも出てるんだけど、地球を13センチのメロンにしましょうと、
うん、ほうほうほう、
例えばね、
うんうん、
そうするとこれねほぼ1億分の1か、
はいはいはい、
にすると地球は13センチになりますよと、
うんうん、
月は 3.5 センチぐらい。
そう考えると結構想像よりちっちゃく感じますよ、
うん、でも、うん、太陽系の惑星と衛星の関係からいくと結構大きい方なんだよね、
う
ん、月は。
そうですね、
うん、
他の惑星と衛星の関係に比べれば二重惑星じゃないかってこう言われてもおかしくないぐらいの大きさの衛星なんですよね。
そうで、メロンが目の前にありますと、
うんうんうん、
食べたいのはちょっと我慢して地球風だと思ってください、
うん、
そうすると 3.5 センチ、本ではね梅って書いてあるんだけど梅の実ね
梅、はい、
梅の実、なんとなくわかるかな、梅の実ね。
メロンと梅の実の大きさですね。
そうで、梅の実が4メートル先にある。
これもまたね結構想像よりもかなり離れてる。
そう、
うん、
じゃあ太陽はどのくらいのところにあるかっていうと、うん、大きさが14メートル。
おお、
地球が100何個か並ぶんだもんね。
109個の大きさですね。
そうだよね、だから13センチの100倍よりもちょっと大きい、14メートル。
14メートルのものったらどんなもんですかね。
これ気球が引き合いに出されてますね。
気球、逆に近くで見たことない。
結構でかいです。でそれが 1.5 キロ先にある。
わお、
遠い。
もう
結構先ですよね。
気球から梅干しは見えないですね。
ちっちゃいからね。
でさっきもあった日食の話をすると4メートル先の梅干しと 1.5 キロ先の気球の大きさが同じぐらいに見えるから日食になるわけね。
あ、はい、あ、そうかそうか、偶然の一致。
本当に偶然の一致ですよね。
そうそうそう、でね、そんな話をしているんだが、この実例をたくさん出すのが今日の目的ではなくて、
やっぱりね、この本にいっぱい書いてあるんでしょうね、きっと。
ありますあります、
うんうん、
ありますよ。
これ読みたいな顔。
アンドロメダ銀河まで1キロだとみたいな。
いいねいいねいいね。
あとは原子核の大きさがパチンコ玉だとみたいな。
わお、
ちっちゃい方もあるですね。
ちっちゃい方もあります、
うんうんうん、
でもね、そう、今日お話したかったのはどっちかっていうと、そういうスケール感、
うん、
とかを感じたりすると、物の見方が変わるんじゃないかなっていう話がしたくて、
うん、 はい、
うん、でちょっと前までゆとり教育っていうので、うん、演習率を約3で覚えてるっていうのをバカにしてたじゃないですか。
ありましたね。
なんかこうそこまで大雑把にしちゃっていいのかしらなんて思ってましたけどね、
うん、そう。でも、なんで3じゃダメで 3.14 だったらいいわけっていう説明誰もしてくれないと思ってるんですよ。
あ、逆にね。
まあそうですよね、 3.14 で終わらないですもんね、演習率は。
そうですよね。大人の皆さんご存知の通り 3.141592544 ってあるわけでしょ。
はい。
でなんで 3.14 だったらよくて3じゃダメで 3.14161159 だからね。
まあね、そうですね、
16だと何だろう、
にはしないのかって、
にはしないのかっていうところは多分誰も教えてくれないんですよね。
確かにそうですね。
そうで、その辺のなんていうのかな、感覚、さっきスケール感っていう話が本ではあるって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
そこにこう正確さとか精度みたいなスケール感もあると思っていて、
ああなるほどね。
そう、例えば丸いものに紐をかけてキュッて結ぼうと思った時に紐の長さを考えましょうって言った時に、
うん、
まあ、3倍しといてね、直径を、
うん、
で、
まあ、紐のね、
ちょっと足せばいいじゃん、余ったっていいし。
そうですね。
そんな時は3で役に立つわけですよね。
やっぱりこう、だいたい3にしとけばいいだろう。
そうそうそうそう、だから3じゃダメなんだけど、だいたい3にしとかなきゃいけないんですけど、
そのだいたいの中に、まあ、波数が入っちゃうだろうと。
そう、でその長さの単位とかも、初期の頃の理科の時間でメートル元気の話したんですよね。
しましたね、うん、
そうそうそう、メートル元気っていうのがあって、1メートルの H 型のなんだっけ、白金とパラジウムだっけ、
まあこう合金の、ね、鉄の棒、
そうそうそう、
鉄ったらあれだ、合金の棒がね
あって、それを1メートルにしますよっていうのがあるんだけど、その1メートルって多分1ミリとか違ってないと思うんだけど、1ミリ100分の1も違ってないみたいな話の中で、
ね、そう、何本かあるんですもんね、あれね。
ありますあります。
全部並べれば本当に誤差はあるはずなんで、
うん、
そう、
そうなんだ。
でね、
うん、
物の見方が変わるような話をするっていう話をすると、うん、私は工業科学系というか工業系の、学校に行ったりもしたので、
うんうん、
もう物を工業的に見る視点があるわけよ。
あ、そういうことをずっとこうやってきたわけですね。
そうそう、分かりやすい例でいくと、うん、新しいなんか見たことないようなものがあると、うん、どうやって作るんだろうとか考えちゃうの、ついつい。
はいはい、分かります分かります。
そうそう。でね、さっきの話とどこがつながるかっていうとだ、
うんうんうん、
例えば雨が降りますと、うん、1ミリ降りますとかあるじゃない、1時間に、
うんうんうん、
で1時間に20ミリ降りますとかあるじゃないですか。
まあ天気予報で言いますわね。
そうそう。で実際に何ミリ降りましたってあるんだけど、
うん、
実際に1時間に20ミリ降りましたと21ミリ降りましたってあんま変わんないよね、うん、
まあほとんど一緒ですさね。
そうそうそう。でも0と1は変わるよね、すごく、
うん、降った降らないっていうことですかね。
そうで、1ミリと2ミリも結構違う。
ああ、なるほどね、はいはいはいはい。
だから
1ミリから2ミリだと倍ですからね。
そうそ う, そう。だから世の中は、うん、あのなんていうかな、普通のメモリでできてないように私には見えていて、
うんうんうん、
だからよくね、桁は合ってるとかって言い方をするんですけど、
うん、
さっきのね、メロンと梅の話したじゃないですか。
はい。
でも梅 3.5 センチって言ったけど、
うん、
今感じなきゃいけないのはメロンぐらいの大きさと梅ぐらいの大きさなわけじゃないですか。
あ、そうですね。
そうそう、気球が14メートルだって、あれは15メートルあるからどうこうって話をするけど、
俺の気球はもっとでかいぐらいな。
そうそうそう、うん、それだから3と 3.14 のうん、比率と大して変わらないところがいいじゃないそのくらいっていう話をしていて、
うんうんうん、
そうそう。だから物事を見るときに、大きさ感をちゃんと感じるのがすごく大事で、それをね、数字で例えば 3.14 じゃないけど、うん、何点何々メートル とかっていう風に感じるよりはもう少し粗い感じで、捉える。逆に言うと数字よりもフィーリングとしてね、物が見られるといいんじゃないかななんて思ってるんですよ。
まあ、なんか人間のこの直感の部分ですよね。なんていうか
直感というかそのまさにフィーリングね。
あ、そうですね。
それがスケール感って感じなんですね。
そう、そういうのをスケール、だからスケールを学ぶんじゃなくてスケール感を学ぶのが大事かなと思っていて。
感だとなんか学ぶというよりかスケール感を掴むっていう雰囲気ですかね。
そうそう、だから、物を数えるときにも、1,2,3,4 じゃなくて、私なんか物によってですよ、もちろん、1,2,5,10 ですよ。1,2,5,10 1,2,5,10 でだいたいいいじゃない。
ほや、
それでもいい場合がこう多々世の中には生きているとあると。
そうそうそうそう、
うん、
そんな感じで物を見るっていう、ある意味で言うと対数で見るって言い方をするんですけど、
対数で見る、
何倍になってるかを見る、どのくらいずれてるかじゃなくて、
実際の引いた差ではなくて、
そう、割り算を見る、掛け算とか割り算で見るっていう風にした方がいろんなものが見えてくるし、実は人間の感覚って、音の大きさもそうだし光の強さもそうなんだけど、ある明るさから2倍の明るさになるっていうのが、まあまあ明るいところからその2倍になるっていうのと、すごく暗いところが2倍になるっていうのが同じぐらい明るくなったように人には感じるのよ、っていうのがあるので、なんとなくねそういう、粗い感じたら変ですけど、フィーリングとして大きさ感みたいなものを考えながら世の中を眺めるっていう視点があると、なんだろうな、今までとこう捉え方が変わって見えてきたりするんじゃないかななんて思ってるんですよね。
なるほど。
そうだから約3だっていいじゃないかって思うけど、あるところでは 3.14 でも足りないところがあるはず。
あ、より精密なものを作るときにはってことですよね。
そうですよ。
でも普段の、まあ、輪っかのところにちょっと紐を引っ掛けたいなっていう時は別に 3.14 うんぬんである必要は全くないと。
あの小学校の約3ってあれ何年生で習うんでしたっけね。 4,5 年生だったかな。
大体ですね 3,4 年生の頃かな、あの、
だと思います。
実験をやったのは、
その時だとおよそ3みたいな
こと。およそが大丈夫、およそが。でもね、そこではうるさく言う割にその後あんま言わないんだよね、およその話をね。
いやちょっと話ずれるけど、こう小学校 の漢字とか数学算数もそうだけど、大人から見るとそれ本当に大事なのっていうようなことにすごくこだわってやってたりしますよね。掛け算の順番、
掛け算の順番ですか。
そうそうそうそう、
ああ
式をね書く順番みたいなのがあるんですよ。
袋の中にボールが入っています、1つの袋の中にボールは12個入っていて、袋が9個あります、全部でボールはいくつあるでしょう。
それを、9×12 って書かないといけないんですよね。 12×9 って書いたら間違いっていう。
どっちが正しいんだっけ。
9が12でしょ。
12個のものが9袋、9個のものが12袋、
はい、
っていう感じで、順番をかちゃんとしないと間違いだって言われちゃうんだよね。
そうそうそう、答えじゃないんですよね、仮定ですよね。
すごく難しいのはトランプがありますと、
はいはい、
4人でトランプをします、
はい、
配りますよね。そうすると1人に13枚ずつ4人に配ります、そしたら 13×4 で52ね、いいじゃないですか。だから13が4グループあるから、でも私がトランプを配ります、4枚を13回配るとみんなのとこに行くんだよね、
4枚ずつ。
そうそうそうそう、4枚ずつ13回配るわけだよね。
そうですね、はいはい、
あの大体配り方ってそうじゃないですか、
1
人ずつに配るから。そうするとその時の式の立て方は 4×13 じゃないですか。
そうなりますよね。
そうで求めるものが全部の数だったらどっちでもいいはずで、で違う見方ができるから掛け算の前と後ろ変えても答えは変わりませんよっていうのを学ぶタイミングもあるんですよ。
うん、あ、はいはいはい。
その割に次元の話はあまりしてくれなくて。
次元？
そうなんですよ、次元がすごく大事で。
揃っちゃった今。次元っていう何？
次元っていうのはですね、電流と電圧をかけると電力になるんですけど、
ほう、
そういうのがあるんですよ。
1次元2次元じゃないよね。
じゃないです。今のでいくと、リンゴの数とお皿の数みたいなのがあるんだけど、
あ、はいはい、
そうそうそう。で最終的に求めるものはリンゴの数の時には、うんうん、リンゴを先に書くみたいな方向があるらしいわけですよ、算数の教科書的には。
なんかね、それでちょっとネットでね、いろいろみんなケンケンゴーやってましたよね、うんうん、おかしいんじゃないかとか、うん、ね、
そう。あとあれですよ、なんだっけ、星がキラキラ光るはひらがなかカタカナか。
あ、それ見ました、見ました。
はいはいはい。なんか実際に聞こえるものか聞こえないものかとか。
そう、聞こえるとカタカナ
とかね、
聞こえないとひらがな。だから星がキラキラするはひらがななんです。
それは本当にね、それを覚えてどうすんのっていう。
っていうか初めて知りました。 そんなことがあったんですか。
うん、星、少なくともキラキラはカタカナの方がキラキラしてる感じがしませんか。
そうですよね。そう思いますよ。だからなんかよく分かんないこと、俺らの時は習わなかったですよ、
ね、そうそう。で、なんだろうな、どっちにするか迷ったらそっちでっていうのは習ってもいいかもしれないんだけど、
あ、はいはいはい、
そうじゃないと間違いですって言われるとちょっと痛いよね。
なんとなくあのひらがなの持つイメージとカタカナの持つイメージっていうのがなんとなく日本人にはあるじゃないですか。
あります。
で、うん、それをわざと、選んで書く、書き分けるっていうのはやってると思うんですよね、うん、
そうそう、う
ん、普通にあのちょっとかしこまった書き方をするんだったら多分星キラキラって書くときはカタカナで書くんですけど、例えば小さい子供に、まあ、物語を書いてあげたっていうとひらがなで書くようなイメージがあるんですよ、う
ん、わざと、あ、そっちの優しい感じの話ね。
そうそう
そう、うん、あとはその
こういうふうにニュアンスを選んで変える、
ひらがなの方が丸い感じでカタカナの方が角張ってる感じあるじゃないですか。
そうですね、
尖ってる感じ、
うん、星の形も変わりますね、それで。
だからキラッと光るはやっぱりカタカナだよね。
そうです。そういう感覚っていうのは選ばせるよって思いますけどね、
うん、そうそう、正解じゃないと思うんですけどね、うん、
どういう目的でそれをやってるのかなっていうのが不思議ですけれどもね、うん、
で、
クリアカットにしたいってことですかね。
うん、わかんないですけど、表記の原則はこれですよっていうのを教えるのは構わないと思うんだけど、うん、そうじゃなかったら間違いですっていうのをやりすぎな気がしていて、フクロウがホーホーと鳴くっていうのは今の話でいくとカタカナなのね、音がするから、
うんうん、あ、実際にっていうことですよね、
うん、なんだけどやっぱりひらがなっぽく泣いてる時もあるんじゃないかと思うんだよね。
ねえ、不思議だなっていうのがちょっとね、話題が少しずれましたけれども、
そこがなんピーリング、
うん、何の話してたっけ。
ピーリングですよ、ピーリング。
世の中を見るときの見方が変わると見えてくるものが違うっていう話ですよ。
そうですね、はい、
じゃあ強引にまとめるとですね、
はい、
いい、まとめて
どうぞ。まとめに入ります。
そうそう、私はね、文系と理系の話前もしたかもしれないと思うんですけど、
うんうんうん、
両方とも、科学だと思ってるんですよ、
うん、
ほう、
よく人文科学とか自然科学って言い方をすることもあるんですけど、
はいはいはい、
そうで、社会で何が起こってるかとか、うん、それを研究するときには、皆さん国語を使うわけね、
うんうん、
で、自然の中でどんな法則があってどう動いてるかっていうのを研究したり、この先どうなってるんだろうっていうのを考えるのは、まあ、数学を使うことが多いのね。つまり、国語とか算数は道具で、うん、世の中に何が起こってるかを自分でこう感じて、それを、何かで表現する、
うん、
っていう時に、算数とか国語を使って表現するわけだ。
なるほどね。
そこが違うだけだと思っていて、その数字とかね、言葉の センスを磨くっていうことが、うん、世の中の見方が変わるっていうところとつながってるんじゃないかななんて思うんですよね。
なるほどね。
そう
だからやっぱりそのいや変な話ね、数学も国語もある程度できなければこう自分の表現の幅が狭まってしまうっていうのはありますよね。
なんじゃないかと思うんですよ、
うんうん、だからできないよりできた方がいいだろうし、
そうで、勉強ができるっていう成績が上がるじゃなくて、
うん、
その辺がそのまさにさっき言ったフィーリングとして感じられると、うんうんうん、世の中の見方が変わるし、面白く見えてくるんじゃないかななんて思っています。
ですね、
うん、
数学がちょっとね苦手だったんですよね、
うん
うん、もうちょっとね頑張っとけばこうなんて言うんだろう、こうな例えばこう物を見た時にこうザザザザザッとこう暗算で大体これぐらいっていうのがこうすぐ雰囲気で出せればいいんですけど、それがこう急にだと出なかったりするもんですから、
あ
そうそう、なんとなくそういう感覚的なものもやっぱり基本の部分があった方がいいんだろうなっていう気がしますけれども ね、
そうね。じゃあ円周率は7分の22で覚えてください。
はい、
なかなかこう難しい表現
で初めて聞いた。
え、22かけて7で割るですよ。
うん、
そうなんですか。
そうなんですか。
え、そうなんじゃないの。
いや初めて聞きました。
あ、そうですか。22割る7は 3.14285 なんですよ。
あ、なんとなく近いですね。
ね、昔々エジプトでは、
うん、
ものの小数がなかったのね、
うんうんうん、
だから、中途半端な数をみんな分数の組み合わせで表してた時期がありまして、
あ
その時の、円周率の近似の一番簡単なやつが7分の22。
なるほどね。あの算数とか苦手だったけど、あの円周率を無駄にたくさん覚えたことはありましたね。4,50 ぐらいまでは言えましたけど、
すごい、
人生にはあのその先はね覚えなかったんですけど、友達と競っててね、俺の方が一つ二つ多く覚えれてそれで止まりましたけれども。そうそうそう、子供の頃に覚えたことって忘れないんですよね、大人になってもね。
そうなんです。だから
まだ覚えてます。
だからあれですよ、うん、子供の頃にお勉強しなさいってみんな言うんだけど、
そうそうそう、
まあまあ無駄な知識もあるけどね。
まあ、それもね、まあ、人生のこう、なんていうんだろう、こう多少のこのね楽しみの部分にも入ってると思う。
そう思います、うん、
無駄なことは何もない。 3.14159265358 ってうにょにょにょにょって結構覚えてるのよ。あとね、なんか長い
円周率がパイです。
さあ何でしたっけ、円周率って一番覚えてる人って日本人なんでしたっけ、ギネスに載ってる。
うん、10万桁とかじゃなかったっけ。
何
が大変ってギネスの人が大変らしいよ。
そうそうそうそう、それを検証するのにずっと一緒付き合わないといけないですね、あれね。
そう、
認定だ。もうあれを10万桁言ったら、えらい時間かかるでしょうしね、大変。
そうそうそう、
うん、まあまあそんな感じ。
途中で間違って訂正してもいいんですかね。
ダメでしょ。
あ、ダメ。
どういう試験方法なのか分かんないけどね。
あ、そうですね、言い間違いは1回までとかいうことと
か、あの言われてから答えられるまでの時間とかね、
うん、そうそうそう、なんかね語呂で覚えてるみたいだから、ちょっとあの読む数字のスピードもゆっくりだと思うんだ、きっとその人ね。
ああ、うん、なるほど。
そうそうそう、
頭の中で数字に変換しながら。
まあそんなこんなで今回は吉谷さんからのスケール感のお話でしたけれども。
そうですね、スケール感のお話をしてみました。
はい、
はい、
はい、今回もたくさんのお便りいただいておりますので、香里さんの方から紹介をお願いいたします。
はい、まずひとにどりさんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいております。ですが第51回の内容はショックでした。ボーデの法則が信頼のおけるものではないなんて。放送中でもよく触れられている漫画サイエンス、私は子供の時からずっと読んでいますが、 そこでボーデの法則を知り、以来20年以上信じていたのに。ですがよくよく読み返してみると、確かに本には天王星までの数値しか載っておらず、海王星、冥王星は法則に当てはめる記述はありませんでした。2つの星は軌道の計算と観測によって発見されたと書いてあるため気づきませんでした。正直ショックでしたが、新たな知識を与えてくれるこの番組がますます好きになりました。これからも分かりやすく楽しく、かつ新鮮な内容を期待しています。余談ですが、私もこの秋に長女が誕生したため、本宮さんのエピソードを聞くたびに親近感を感じさせてもらっています。女の子は可愛いですよね。これからも折に触れてお話ししていただくと子育ての励みになります。ご迷惑でない程度に話していただけると嬉しいです。あともう一つ余談ですが、アサリヨシトウ先生の作品がお好きでしたら、春やアステロイドマイナーズはお読みになりましたでしょうか。ちょっと違った面からの科学エピソードを楽しめます。もし未読でしたらぜひといただきました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、ボーデの法則の回のお話でしたね。
はい、
うん、
あれはね、僕もね調べてってちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、途中まではね、法則に結構当てはまるので、まあまあ単にやっぱり偶然ということなんでしょうけれどもね。
偶然ってすごいですよね。
そうですね。なんかその結果からこう導き出したような感じなんでしょうけれども、浅利義人先生のアステロイドマイナーズっていうね、はい、僕持ってたんですよ本当は。
うん。
うん、前回の何でしょう、忘年会。
忘年会か。
そんなプロジェクトの忘年会の景品として、私アステロイドマイナーズ1巻と2巻を、景品で差し出しましたので、どなたかの手に渡っているとは思うんですけれども
ですね、
はい、読んでいただけましたでしょうか、そこのあなた。ね、僕行けなかったからね、どなたに渡ったか分かってないんですよ、う
ん、ああ、1、2巻セットで行っています。
そうですね、はい、ぜひ楽しんでくれるといいですけれども、
はい、
あれ非常になんかこうね、浅利義雄先生の漫画はこう宇宙に親近感が湧く内容なので。
ですよね。
絵面なんかもね、絵のタッチが僕すごい好きなんですよ。昔ながらのなんかこうペンでグイって描いたような線が好きなんですよね。
あ、
うん、女の子は可愛いです。え、女の子しか知らないんだけどね。
はい。
こんな感じで、ね、ちょこちょことこう子供の話をしていきたいと思いますけれども、どうもひとにどいさんありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では次です。
はい、
ラグーナさんからいただきました。吉安さん、本宮さん、香里さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。10月24日配信の48回で娘に送る地球儀についてアドバイスをいただきましたラグーナと申します。その説はお世話になりました。皆さんでお話ししていただいたアドバイスを参考に、渡辺教具製作所さんで20センチの CT 地製タイプの地球儀を購入しました。クリスマスプレゼントに送り、娘も喜んでくれて、訪れた国を探したり、友達が住んでいる場所に思いを馳せたりしています。いろいろなことに興味津々の小学1年生です。これからも家族で番組を楽しんでいきたいと思います。本当にありがとうございました。寒くなってまいりました。どうぞご自愛いただき、良いお年をお迎えくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ去年の暮れにいただきました。
はい、
はい、
ちょっと私があれですね、勝手に番外編を多分
その時のやつですね、
じゃないかと思いますよ。
なるほどなるほど、はい、
はい、地球儀ね、
うん、地性タイプっていうのはどんなんなんですかね、これで。
うん、ですね、地性タイプっていうのはですね、うん、地形ではなくて国が色別になったやつね。
国でこういろんな色がついてて、国の仕切りでこう分かりやすいと。
あ、そうそう、そういう感じです。
なるほどね。これね、訪れた国を探したりって書いてあるので、
そうそうそうそう。
家族で海外に行かれたこと
も行ってるんですかね。
ね。
羨ましい。
うん、
あれ地性タイプか、地性タイプだと、あれですね、標高で色が変わる方かな、
少しリアルっぽい方ですかね。
そう、標高で色が変わる方ですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
はいはいはい、了解です。これからも家族で番組やって、ご家族聞いてくださってる。
そうなんですよね、そういうのちょっと恥ずかしいんですけど何を隠そう、私同僚が子供と聞いてるって言って、
あ、
そうなんですか、ドキしたことあります。
あら、
あ、ね、あの言葉遣いも気をつけなければいけませんね。
はい、居眠りしたためですね
ラクーナさんの娘さん聞いてるかな、
ありがとう
どうもありがとうございました。
ありがとうございました
ありがとうございました、
はい、
では次のメッセージですね。
はい、
猫湯さんからいただきました。はじめまして、最近聞き始めた猫湯と申します。宇宙のことにとても興味があり、ずっと気になっていた月に関して2つ質問したくメールしました。1、月は太陽の反対側にあるとよく聞きますが、ほとんど朝方空に白い月を見かけるのはなぜでしょうか。2、月には白、黄、赤、オレンジとたくさんの色に変わりますが、太陽光とどのような関係があるのでしょうか。もし過去の配信にて話されている内容でしたら、配信会を教えていただきたいです。初メールなのに長文失礼いたしました。このポッドキャストを聞き始めて、たちにもなって理科に興味が出てきました。今後の配信も楽しみにしておりますといただきました。
はい、どうもありがとうございます。
新成人おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、成人式終わったばかりですね。
まず質問に関してなんですけれども、
うん、
まず一つ目の質問、月は太陽の反対側にあるとよく聞きますが、ほとんど朝方空に白い月を見かけるのはなぜでしょうかと。この質問からまず言ってみましょうか。
はい、
まずこの、この質問の前提からまずちょっとお話を吉安さんからお伺いしたいと思います。
俺まずですね、答えのその1、
はい、
第34回
でしたっけ
を聞くとですね、月と太陽の関係が分かります。
なるほど。
うん、
で、まさに月っていうのは、ある日新月、うん、要は今年でいうと1月1日が新月でしたと。
はい、
で、地球の周りをだんだん回っていて、もうすぐ満月になってまた新月になっていくっていう風になっているんですけれども、それはただ単に、月の満ち欠けが起こるわけではなくて、太陽にどちら側が照らされているかで、明るいところの面積とか方向が変わってくるわけですね。で、質問に戻ります。
はい、
月は太陽の反対側にあるとよく聞きますがっていうところなんですけど、満月の日は反対側にあるわけですね。
満月はそうですね。
そう、つまり、夕方に日が沈むときに東側に月が出ていれば太陽の光が月に当たるので、正面からね、なので満月に見えます。
全部太陽の光が月に当たってますよっていう状態ですね。
とで、一方で、はい、朝方空に白い月を見かけることがありますと、
うん、
これももちろんあります。
そうですね。
で、その時には朝方、まあ、午前中とかね、朝方白い月が、見えてるって時は、満月の時ではないはずです。つまり、お日様が、出始めているけれども、まだ月が沈まずに空に残ってるということなので。
そうですね、
はい、
だからまあ、かなり夜遅くに昇ってきた月の時ですよね。
そうですね、そんな感じで、一つ目の質問については、朝方空に白い月を見かけることもまあまあありますし、満月、新月、満月っていうこのサイクルの中でどの辺に見えるかっていうのが決まってきます。はい、
はい、
で、34回を聞くと明日月がどっちに見えるかが分かるようになると。
はい、34回ですよ。
はい、
34回
で、2つ目の質問、
はい、
白く見えたり黄色く見えたり赤く見えたりオレンジ色に見えたりすることがあります。これはですね、とりあえず分かりやすく言うと、太陽が出るときに東の空から、
はい、
あと沈むときには 夕日とか朝日になると、赤い時がありますよね。それと同じように月から出ている光は変わらないんだけれども、高度が低い、つまり、地球の空気の中をたくさんこう光が進んでくると、その間に、赤っぽい光が通りやすくて、黄色とか緑とか青っぽい光は途中の空気の層で、乱反射をしてしまって見てる人の目まで届かないということが起こります。で、赤とかオレンジ色に見えることがあります。
だから朝日とか夕日はオレンジとか赤っぽく見えるんですよね。
はい、はい、ということで月もそれと同じなので、色が変わることがありますよという感じですかね。
そうですね、
はい、
これでご質問に答えられたと思うんですけれども、まあ、とりあえず、34回を聞いていただいて、それでも分からなければもう一度メールをいただけるといいかなと思うんですけれども、
はい、
うん、
はい、そうですね、これからも聞いていただけると嬉しいなと思います。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
では次のメッセージです。
はい、
カラスさんからいただきました。
はい、
吉安さん、本宮さん、香里さん、こんにちは。前回の今年の天文現象の紹介にはもちろんありませんでしたが、早速注目すべき天文現象がありましたよね。というかニュースにもならないし、ちょっと残念です。肉眼黒点です。お正月休みからずっと毎日見えていました。私は前の日食の時に買ったサングラスを使ってみたり、昔持っていたカメラの ND フィルターと双眼鏡で見ました。周りの天文に興味のない知人たちにも見せましたが、感動してもらえて嬉しかったです。皆さんはご覧になりましたか、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ、ね、まだ見てないんですよ。ここしばらくずっと黒点がほとんどなかった時期が続いてたんですよね。
また増えてるようですね。
うん、それがちょっと最近また黒点が出始めたので、
うん、
肉眼黒点って書いてますけど、僕目が悪いので、ね、肉眼じゃ見えないかもしれない。
肉眼といっても直接裸眼で見るわけではないですよね。
そうですね、直接見てはいけません、危ないので、はい、目が傷んでしまいますので、必ずそのね、太陽を見る日食グラスとかを使っていただけるといいと思うんですけれども、うんうん、ほら去年一昨年か、金環日食、
はい、
ありましたね。
はい、
あの時にね、かなりご家庭にみんな日食グラスが行き渡ったと思うんで
買い漁りましたね。
そうまだ多分お家に残ってる方もいると思いますので、
それで見てみると、
たまに見るといいですよ。あれね、それ以外に用途がないですからね
黒点って出たり消えたりするんですか？
そうですね、太陽にこうほくろのような黒いシミのようなものがね、あれでこう太陽がね、こう元気よくなってくると増えてくるんですよ。
うん、
そうそう、ある程度その太陽のこう元気のバロメーターにもなるので、吹き出物みたいな感じですよね。
いやだな、吹き出物が元気になっちゃうんですか？
そうだからちょっと多分油っぽいものを食べたのかなっていう気がするんですけれども、あら
ちょっと過食気味な太陽ってことですね。
これから多分こう馬力つけるのにこう油ぎっしゅなものをいっぱい食べて黒点がいっぱい出てくるような気がするんですけれどもね。そうだ、本当にね、一時ね、ここ数年黒点が少なくて何もない時もあったりして、大概ねちょこちょこっとあるんですよ。それがほとんどなかった時期もあったりして、最近やっと増えてきたので、あ、ちょっと元気よくなってきたのかなっていう気がしてたんですけれども、
なるほどね。
そう、ちょっとね、天気のいい日見てみます。
はい、
ですね、貴重な情報ありがとうございました。カラスさん、
ありがとうございました。
はい、これからもよろしくお願いします。はい、今回お便りは以上ですね。
はい、
はい、年明けからですね、お便りたくさんいただきまして、なんとか、なんかこう全部読み切れてない部分がございまして申し訳ないんですけれども、はい、
たくさんありがとうございました。
はい、他にもプラスワンさん、新型の妹お化けさん、多心中さん、清和さん、お便りいただいてます。どうもありがとうございます。はい、 回からちょっとね読み切れなかった分お名前だけでもせめてご紹介しようかなと思っていきますのでよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
続きまして、今回から次回までの天文現象の紹介を吉田さんお願いいたします。
はい、それではですね、1月16から、ほぼ月末かな、30日までの天文現象をお伝えします。
はい、
今日からはねそんなたくさんないんですが、25日の夜から26日にかけて、ここで、月と土星がとても近づいたところに通ります。
はい、
なので写真とかに収めるのも簡単なはずで、29日、細い月と金星が接近します。なんですが、金星はですね今ある程度見やすいんですが太陽の向こう側をぐるって回るので、この細い月と金星は朝方になります。
早くしないと。
あとはですね、金星が右頃から外れて、木土火火木土が見られるようになってきましたよというところと、月齢の方を言うと、16日配信をしている日が満月で、で、31日が新月になっております。
配信日が満月って、まあ久々に重なったかなという気がし
そうですね、
するんですけどね、はい、ずれててずれててまた戻ったかな、これからまたちょっとずつずれてくる気がするんですけど、はい、そうですね、以上ですかね。
そうです、はい、そんな感じです。
はい、まあ、1月後半はちょっと地味ですけれども、
そうですね、冬の星座変わらず綺麗に見えていますので、
そうそうそう、もうそっち見た方がいいかもしれないですね。
そうですね、
なんといってもオリオン座とかそこら辺がキラキラしてますので、
はい、
はい、冬の星座は楽しいよと。
うん、
館内理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイト sonnai.com の sonnai理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。それと sonnai プロジェクトの YouTube チャンネルもできております。 YouTube で sonnai p で検索してみてください。そんなプロジェクトの番組を、配信と同時に YouTube の方にも上げるようにしておりますので、そっちの方からも聞くことができます。たまに、そんなプロジェクトのサーバーが落ちちゃって、ホームページが見れない時なんかあるので、その時もしかしたら YouTube の方で、見ることができるかもしれませんので、そういう時なんかも利用していただけるとありがたいと思います。
一つ補足の情報いいですか。
はい、お願いします。
ですね、年末年始に、そんな理科の時間を聞いている方に、特別番組が配信されているはずなんですよ。
はいはいはいはい、
はい、
そうですね。
でね、最近そんな理科の時間のそんなを、これを聞けば損をしないって思っている人がいるらしく
いや、間違っちゃいないけどね。
そうなんですけど、もともと「そんない」っていうのは、「そんなことないっしょ」という番組が、一番最初にありまして、
はい、
それを縮めて「そんないプロジェクト」と、「そんなことないっしょ」の省略として「そんない」があるんですね。
そうですね、
はい、なので「そんない」っていうのは「そんなことないっしょ」の略であって、プロジェクトの、看板みたいなものなので、他の番組とかも
他にもね全部そんないがついてたりしますからね。
そうなんですよ。でこの番組ではあんまり他の番組の宣伝してないので、この前のお正月のやつを聞いてギョギョって思った方いらっしゃると思うので、
そうですね、
そんないプロジェクトというところではですね、複数の番組配信しておりますので、
はい、
ホームページまたは、iTunes とかでねそんないで検索していただけると、いくつも見つかるので面白そうなものを聞いていただければと思っております。
そうですね、
はい、補足情報でございました。
はい、他の番組にも他のメンバー出てる時がございますので、はい、私はそんなことないっしょの方に出てますので、もしよろしかったらそっちも聞いてみてください。香里さんはゼログラビティを見に行くようにお願いいたします。
あ、はい、次回の配信までには見ます
お、心強い、
はい、
そうですね、心置きなくネタバレを、
はい、すいません。
あんまりしない方がいいのかな。それでも
配信を聞いてる方にはまだ見てない方いらっしゃるかもしれないので、
もう少し突っ込んだお話が、
ま
あ、でもまあ2回ぐらい話したからもういいかな。
はい。
そうですね。
はい、
あ、でもね、僕ももう一回見に行きたいなと思ってますんでね。
ああ、じゃあちょっと、はい、こっちの方来ます。
ん、
来ましょう。 ね、 ね、せっかくだ。
どっちかい、いやねえ、いや、なんだっけ、そのアイマックスシアターは札幌にしかないのでね、北海道はね、うん、まあまあ札幌に行くなら東京行くのも気持ち的には似たようなもんなんですよ、こっちはね。、
うん、
そうそうそう。次の配信は1月30日木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
はい、それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
きげんよう。